でご存知のように今真嗣先生が臨床宗教師の、研修を受けておりまして、昨日も岡山の病院の方へ出向いておりまして、今日も都合では行かせていただくということですが、先日、共和研究会の時にすで、に臨床宗教師として活躍されている原慎太郎先生と少し話す機会がありました。この先生は学院生の時に東京会へ2度ほどですね、参拝してくださった方で、医師としてですね、呼吸器内科が専門ということで、私も非常に心強く思ったんですが、私の間質性肺炎というのが専門だそうでしてね、いろいろ助言をいただきましたし、私が入院日記を出版するときもですね、その医学の面でいろいろとチェックをしていただいたと、そういうことがございます。で現在は、教会の近くの教会は諫早教会なんですけどね、長崎県の、週末医療というんですか、高齢の方とかですね、ある意味で、限られた寿命中を生きていらっしゃる方々の、お世話をされておるんですね、医師として臨床宗教師としてですね。でそういう中で、最近感じておられることをちょっと私に話してくださいました。中にはですね、患者さんの中にはもう当然のことかわからないんですが、話ができないという、先日から私先輩の先生方とお会いしてですね、もう喉が枯れるというか、薬の影響とかですね、その治療の影響で声があまり出なくなっているという方が結構おられるんですね。でその原先生がお世話をされている患者さんの中にももう全く話せない方が結構あるそうです。慎嗣先生が今研修しておられている病院のですね、患者さんも喉に痰が詰まったりして話ができないという方が結構おられるようですね。そういう人たちとですね、意思疎通するということはなかなか簡単じゃないですね。皆さんのようにこの話ができる、耳が聞こえる、声が出るという人 は会話によって意思を疎通することができますけど、喋れない方がそれでも生きていらっしゃるんですね。そういう人たちと向かい合って臨床宗教師として何ができるかという、そういう非常に厳しい状況に置かれる、ね、ただぼーっと見ておるわけにいかない、何とかしなきゃいけない。でその中でその原先生が言われたのはですね、この魂というか、現にそこに生きていらっしゃる方がですね、魂として助かっていくということなんですね。そういうことをこう感じておられるそうでして、私はその一言を聞いてですね、なんか妙にありがたいなと思ったんですね。言葉で説明できなくても、仮にですよ、皆さんちょっと想像してみてほしいんですが、自分がもしそういう状態になった時のことをちょっとだけでいいですから考えてみてほしいんです。物を言いたくても物が言えない、苦しくても苦しいとも言えない、悲しくても悲しいとも表現できないという、その自分がそういう状態になった時に、その目の前にいるお医者さんや家族やですね、誰でもいいんですが、その自分の心をですね、どういうふうに汲み取ってくださるかという、非常にこれは切なる願いだと思うんですね。その時にこう魂という言葉が出る、確かに 言葉は発することはできない、喋ることはできないけれども、生きておる。生きておるということは、自分というもの、その魂がですね、働いておる。その魂に呼びかけてくださるような、そういう人がいたら嬉しいですよね。で、私は言ったんですよね。私もちょっと、将来ね、先生のところへお世話になるかもわからんよ、言ったんですね。そういうその魂をですね、この意識してくださるような人っていうのはそういないですよね。お医者さんの場合だったら、例えば、あ、これはもう心臓が動いてるかどうか、呼吸してるかどうか、そういう体の状態を見るということはお医者さんは上手ですけど、その人の魂の状態ということはお医者さんは見ることはできないですね。そこにその臨床宗教師のその働きがある。そして今そういうこの求めが非常に増えているそうですね。今ご存知のように高齢社会でも年寄りがどんどん施設に入っている。そのお年寄りがですね、みんな生きているんですね。喋れなかったり目が見えなかったり耳が聞こえなかったりするけど生きてるということは、魂がここに体の中に収まっている。その魂と対話をするということですね。臨床宗教師の働きというのはすごい大事なことだなと私は思うんですね。新次先生はそういうその今ね研修を受けて、近い将来臨床宗教師としてのご用意をいただくことになると思うんですけど、これはやはり圧倒的に私は数が足りないなと思うんですね。お医者さんはたくさんおられますけど、そういうお役に立てる方は非常に少ないね、まだ限られておるわけです。一層ですね、私たちのお道の中でそういう人が育ってですね、お役に立っていけることを願っておるところでございます。はい、今日もお願いします。